8月29日金曜日一面トップ記事は原発の記事です。原発周辺財政支援30キロ圏に10キロ圏から拡大、道内新たに9つの町村、政府は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法による財政支援対象を現行の原発の半径10キロ圏から30キロ圏へと拡大する方針を28日までに固めました。29日首相官邸で原子力関係閣僚会議を開いて決定します。東京電力福島第一原発事故後、新たに避難計画の策定義務が生じた10キロ以縁の地方自治体を中心に支援拡大を求める声が上がっていました。関連記事ごめん、道外から評価の声も。次です。正恩氏6年ぶり訪中へ、抗日戦勝行事中老朝首脳一同に。中国政府は28日9月3日に北京市で開催する抗日戦争勝利80年の記念行事に北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が出席すると発表しました。金氏の訪中は2019年1月以来5回目で、北朝鮮の朝鮮中央通信によると中国の習近平国家主席が招請しました。記念行事では軍事パレードが行われ、ロシアのプーチン大統領も出席します。金氏が最高指導者となって以降、中老朝の3首脳が公の場で一堂に会するのは初めてです。2面米睨み思惑一致、8面鳩山元首相出席へ。次です。赤沢氏訪米急遽中止。トランプアメリカ大統領の高関税政策をめぐり、赤沢経済再生担当相は28日、この日から30日の日程で予定していた訪米を急遽中止しました。7月の日米合意に基づく5500億ドル、およそ80兆円の対米投資について、日本政府はアメリカ側の求めに応じる形で共同文書を作成し、関税率引き下げの大統領令の発出を迫る考えでしたが、事前協議がまとまりませんでした。次は北海道のニュースです。北海道医療大学移転、病院当面見送り、キャンパスのみ北広島へ。北海道医療大学が2028年4月に予定していた北広島市のプロ野球北海道日本ハムの本拠地、北海道ボールパーク F ビレッジへのキャンパスと大学病院の全面移転について、大学病院の移転を当面見送る方針を固めたことが28日、大学関係者への取材で分かりました。資材高騰などで移転費用が当初予想より大きく膨らむ見通しのため、キャンパスのみ移し、この秋にも着工します。関連記事2面、資材高騰足かせ。次はその他の主な記事の紹介です。2面、洋上風力政府戦略見直し急務に。三菱商事などが秋田、千葉、両県沖の3海域で計画していた洋上風力発電事業から撤退を表明し、洋上風力の拡大を主導する政府は戦略練り直しが急務となります。3面特集記事フォーカス、カムチャツカ半島沖地震1ヶ月。カムチャツカ半島沖の巨大地震の発生から30日で1ヶ月、北海道は防災情報システムの改修に向け検討を始めました。8面韓国で授業中のスマホ法律で禁止。韓国国会は小中高校での授業中にスマートフォンの使用を禁止する改正諸中等教育法案を可決。青少年の過度なスマホ依存に対する新たな対策の位置づけです。 10面、いすず向川コース27年本格稼働。いすず自動車は向川町に設ける自動運転専用テストコースを2027年9月に本格稼働します。25面、30面、投手大谷、2年ぶり勝利。アメリカ大リーグ、ドジャースの大谷翔平は、レッズ戦に先発登板し、およそ2年ぶりに勝利投手になりました。30面、富士、前社長らに50億円賠償請求。富士テレビは港前社長と太田元専務に対し50億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。31面、JR 宗谷線全線再開、来週は困難。豪雨の影響で運休中の JR 宗谷線音威子府稚内間は30日に一部で運転再開、全線は来週中は困難の見通しです。19面、金曜日の同心先生、親と子、雷鳴るとへそ取られる。7面、社説、オーストラリアへ護衛艦と猛暑と道内農業。27面、フービーフェスチケット6日発売。20面、暮らし、保育士増員、生まれる余裕。12面、カルチャー、映画、遠い山並みの光。13面から15面、北海道マラソン、熱戦伝える、支える。以上、その他の主な記事の紹介でした。次は、卓上式です。小さな手帳サイズのノートを日記帳にした。表紙に端正な筆跡で、思いのままとある。持ち主は千里幸恵。1903年生まれ、1922年没。銀の雫ふるふる周りにのフレーズで名高いアイヌ神謡集を世に送った。日記は1922年、大正11年。6月1日から始まる。はるばる北海道から上京してすぐの頃だった。私は机に向かってペンを取る。それはなぜなのか。私のため、私の同族祖先のため、学術のため、日本の国のため、世界万国のため。私は書かねばならぬ。知れる限りを、生の限りを、書かねばならぬ。民族の言語や文学を伝え残す使命を自覚していた。初公開の資料を含む幸恵の書き物をまとめた新刊、千里幸恵日記書簡集、角川ソフィア文庫が出た。水筒帳や買い物メモ、料理の献立まで網羅し、彼女の全体像が捉えやすくなった。小鳥の鳴き声に心を寄せ、ふるさと登別の海を思う。家族や恋人、恩師との手紙、溢れる文才と豊かな内面が伝わってくる。心臓を患う幸恵に東京の暑さは負担だった。神謡集の校正を終えた同年9月18日夜、19歳で急逝した。この本を編集した石村博子さんは解説に記している。19年という天が定めた宿命と生の戦いがあってこそ、彼女の存在は人々の魂深くに入り込み、光を発する存在になったのかもしれない。卓上式でした。以上で29日金曜日の一面記事の紹介を終わります。